改めてですね、今日メッセージを取り継いでくださる先生を紹介したいと思いますけれども、長谷川忠之先生、昨年もちょうど同じ時期においでいただいたんですが、私たちの教会のですね、中高生の男の子に大人気でありましてですね、去年おいでいただいて土曜日から日曜日の早朝までですね、いろいろ遊んでいただいたり、教えていただいたりをいたしまして、今日も朝し8時ごろスマイル館に見に行ったら、6人のうち5人はソファー並びに床で寝ておりました。先生はお一人着替えて、準備をしておられたんですが、何時に寝たんだかよくわからないような状況ですが、上の年の男の子にはですね、そうやって遊んでくれる、お兄さんがいるというのは大変幸せなことでありまして、で今日も先生もですね、多分夜中まで一緒に付き合ってくださったんじゃないかと思うんですが、そういうことも感じさせないようなですね、力強いメッセージを先ほど第一礼拝でもお話をいただきました。長谷川忠之先生、旧約聖書のですね、専門家でありまして、聖書の説明書でですね、仲介書というのがあるんですけど、その仲介書の翻訳も手掛けられるほどのですね、僕はどっちかというと新約が専門で、この教会でお話しするのも新約聖書が主なんですけども、長谷川先生はどっちかというと旧約の専門家なので、今日も旧約聖書の中からお話をしてくださいます。ぜひ期待してですね、多分あんまりいろいろと彼も緊張するので、非常に緊張しいなんでね、僕はあえてやってるっていうところもあるんですけどもう子供の頃からの友達なので、ちょっと意地悪なこともしておりますが、そういうことで、長谷川忠之先生、今日はですね、チャンスをもたらす主を思えというテーマでお話をしていただきたいと思います。どうぞ拍手でお願いします。
相も変わらず、もう緊張を、去年も同じようなことを言ったと思うんですけど、皆さんはどう思ってるか分かりませんが、私もずっとこの中国地区で育ってきた人間ですので、言ってみれば御嶽グリーンチャペルは、中国地区、私自身にとっても憧れの教会でございますのでね、しかもこの何て言いましょうか、伝統とモダンがこう見事に融合したこの素晴らしい教会でですね、ちょっと語るっていうのはもう本当に申し訳ないぐらいな思いなんですけれども、でも本当に一生懸命語らせていただきますので、ぜひ温かい目と耳を持って聞いていただければと思います。このですね、聖書におきまして、私たちが神様を信じていますということをですね、証明する、ID みたいなものがもしあるとしましたら、それはこの律法を守り行うということであります。律法を守り行うっていうのは、儀式を守り行うという意味ではなく、イエス様が言っているように本当に神の御心、神の御言葉を守り行うことなのであります。御言葉を守り行って初めて私たちはこのバッジのようにね、神を信じるものですという ID をこの胸につけているのであります。で、なぜ御言葉を守り行いますかと言いますと、それはその御言葉を守ることで神様のその清さを表現する、もうちょっと私たちの聞き慣れた言葉で言いますと、証しすることができるからであります。 私たちの良心ではね、御言葉を守り行うことで間違いなく私たちをこの愛し導いてくださる神様のこの清さというものを表すことができるのであります。ですからこの御言葉を守り行う、非常に重要な私たちの ID なのであります。ところで、私たちがもしこのクリスチャンとして信仰者として生きていく中でその清さを失ってしまったならば、今言った考えですと ID を失うようなものですからね。通行許可証をピッと取ってこう入れるはずですけど、それがなくなってしまったら私たちは神様を信じるものではなくなってしまうんだろうか、またそれにふさわしいものではなくなってしまうんだろうかというこの不安といいますかね、そういう思いが私たちをこう悩ますのであります。今日は聖書から本当にこう見ていく中で、私たちこの信仰の歩みをもう一度なんていうかな、見直していくといいますかね、まあ、なんというか今日は安心するお話だと思いますので、まあ、安心していただきたいとこう思うのでありますけれども、今朝の聖書の箇所は旧約聖書の民数記9章の1節から14節まででございます。私は新教大学聖書を使っておりますので、新教大学聖書でお読みさせていただきたいと思います。旧約聖書の民数記9章の1節から14節です。はい、それではお読みしたいと思います。民数記の9章1節から少し長いですが14節まで。エジプトの国を出た翌年の第一の月、主は市内の荒れ野でモーセに仰せになった。イスラエルの人々は定められた時に杉越祭を祝わねばならない。あなたたちはこの月の14日の夕暮れ、定められた時にそれを祝い、そのすべての掟と法に従って祝いなさい。モーセはイスラエルの人々に杉越祭を祝うように命じた。彼らは第一の月の14日の夕暮れに市内の荒れ野で杉越祭を祝った。イスラエルの人々はすべて主がモーセに命じられた通りに祝った。しかし、人の死体に触れて汚れた者たちがいて、彼らはその日に杉越祭を祝うことができなかった。彼らはその日、モーセとアロンの前にやってきて言った。私たちは死体に触れて汚れていますが、イスラエルの人々の間でなぜこの定めの時に主に捧げ物を捧げることから除外されなくてはいけないのでしょうか。モーセは彼らに言った。待ちなさい。主があなたたちに何とお命じになるか聞いてみよう。主はモーセに仰せになった。イスラエルの人々に言いなさい。あなたたち、もしくはあなたたちの子孫のうちで、死体に触れて汚れている者、あるいは遠く旅に出ている者も、主の杉越祭を祝うことができる。第二の月の14日の夕暮れにそれを祝い、酵母を入れないパンと煮がなを添えて、その生贄を食べなさい。翌朝まで少しも残してはならない。生贄の骨を折ってはならない。すべては杉越祭の掟に従って行わねばならない。汚れているのでもなく旅に出ているのでもなくて杉越祭を祝わない者があれば、その者は自分の民から断たれる。なぜなら彼は定めの時に主に捧げ物を捧げなかったからである。その罪を自分で負わねばならない。あなたたちのもとに起立する者が主のために杉越祭を祝おうとするならば、杉越祭の掟と法に従って祝わねばならない。この掟は起立者に対しても、その土地に生まれた者に対してもあなたたちに等しく適用される。ここまででございます。今お読みしましたこの民数記9章はですね、その一節にエジプトの国を出た翌年の第一の月、こういうふうにありますように、エジプトを脱出してまあ、いよいよ2年目ですね、満1年2年目を迎え、初めてその荒野において杉越の祭りを行うという、まあ、あの場面設定がなされているわけであります。 杉越の祭りというのはもう私たちの生産式、ね、霊典と同じぐらい同じというかもう本当に全く同じイスラエル人のもう信仰のルーツであります。私たちの信じている神様、また私たちの信仰というのはこうなんですというものも的確にそして端的に表した非常に重要な信仰のお祭りなのであります。でこのですねエジプトに奴隷であった時にですね杉越の出来事を通してイスラエルはエジプトを脱出しそして約束の地を目指す旅を始めることができたのであります。ですから彼らは本当にこの日この時私は主にこうやって救われたということを証しするためにこの杉越の祭りとは本当に大切にこういうそして第1回目ですよエジプトを脱出して2年目第1回初めての杉越の祭りもう本当にみんな丁寧に丁寧にもう心を込めてそのお祭りに臨んでいたことでしょう。ところがここで一つ問題が起きてしまったんですね。今読みした9章の7節を見ますと私たちは死体に触れて汚れていますがイスラエルの人々の間でなぜこの定めの時に主に捧げ物を捧げることから除外されなくてはいけないのでしょうか。年1回の杉越の祭りのその期間にですね死体に触れて汚れているものというのが出てしまったんですね。で同じ民数記の5章やまた19章を見ますと死体に触れて汚れを負ったもの宗教的な意味でのね汚れを負ったものはその宿営の外に出なければならずそして7日間その清めの期間をもって汚れをまあなんていうかな清めると言いますかね7日間宿営の外に出なければいけない。しかし杉越の祭りは宿営の中でこれまたもし機会があればあるかどうかは分かりませんけどすごく重要宿営の中と外ってすごく重要なことなんですけども宿営の中で行われるお祭りですので、その外にいるわけですから杉越の祭りにこの人って参加することができないんですですね。でどうして彼らはこのそういう死体に触れてその触れることでそういう宗教的な汚れを負った死体に触れるということが起きてしまったか聖書にははっきり書かれておりませんが、まあ、想像するに身内のお葬式がありましてねそのお葬式の遺体をこう葬るときにこう抱えなければいけません。また、今も宮崎県の方で猛威を振るってるね高低域で家畜がどんどんこの、まあ、死んでいったりまた屠殺しなければ殺処分をしなきゃいけないというときにやっぱり触れなければいけない。それをどかすときに触れなければいけない、まあ、いろんなところでねこのそういう死体に触れてしまわなければならないそういう不可抗力といいますかねそういう場面というのはあると思うんです。おそらくこの人たちもそういう理由でねこのそういう死体に触れてしまわなければならないそういう場面があったのでしょう。この、まあ、宗教的な汚れを負った人たちがどうして私たちがヤハウェの祭りから主の祭りから杉越の祭りから除外されなければならないんですかとモーセに、まあ、談判している。言ってみればチャンスはないんですかと、まあ、言っているのであります。でもう少しこのことを、まあ、要約といいますかねそのやり取りの真意といいますか裏側に走っているこのメッセージを読み取っていきますとそれは汚れているものは主の救いというこの信仰者の ID を持つことができないんですか共有することができないんですかというこの問題が後ろ物語の後ろ側に見え隠れしているのであります。これ私たちもよくよく感じる問題ですね。クリスチャンあの日あの時救いを受けてクリスチャンになったんだだけれども本当に人には言えないんだけれども私たちの内側にまたこの外側にこの罪の本当に行いが満ちている思いが満ちている罪汚れがまさに汚れと言ってもいいようなそういうものが私の中にあるということに気づいたときに私はこのまんまでクリスチャンって 呼べるんだろうか、神の救いに預かることができるんだろうかという、こういう不安っていうのはおそらく多くの人が一度は体験したことじゃないかな、体験することじゃないかなと私などは思うわけであります。これに対してモーセは待ちなさいですね、神様に伺ってきます言って主に伺いを立てますと、主なる神は次のように命じるのであります。9章の10節11節、イスラエルの人々に言いなさい、あなたたちはもしくはあなたたちの子孫のうちで死体に触れて汚れている者、あるいは遠く旅に出ている者も主の過ぎ越し祭を祝うことができる。第二の月の14日の夕暮れにそれを祝い、香を入れないパンと苦菜を添えてその生贄を食べなさいですね。次の月の14日に過ぎ越し祭を祝うことができる。つまりこの宗教的な汚れを負った死体に触れてですね、汚れを負ってしまったって立法に記されているところのこのいわゆる表現ですね、汚れを負ってしまった、罪の汚れを負ってしまった彼らもまた、なんと次の月の14日に臨時の過ぎ越しの祭りを開いてですね、エジプトから救われたことを主に感謝する時を持つことができる。この酵母を入れないパンと苦菜を添えてその生贄を食べなさいって、これ杉越の祭りの中で行われる儀式ですからね、全く同じように1月14日に行われたあの私たちのルーツであるお祭りと全く同じ、そっくりそのまんま2月14日に行いなさいですね。臨時のこの杉越祭を開いてくださるというふうに言っていらっしゃる、非常に興味深い箇所なので、でこのちなみに死というものは言ってみればこの人間の罪の象徴であります。私たちの罪の結果としてその呪いのようであるがごとく私たちにこの死の力が及ぶようになったと聖書は教えています。ですから死体に触れたものはその罪の呪いに触れたというぐらいね、このその罪の問題っていうのは恐ろしいことなんですよっていうことをまあ表現するその規定ではあるんですけれども、しかしこの救いの喜びを再確認する過ぎ越しの祭りに関しては、主自らがこの汚れを負った者たちにもう一度新しいチャンスを与えてくださっているというところに私は非常に注目したいのであります。聖なる者だけが救いに預かるのではないんだですね。汚れた者も汚れを負った者もですね、主の救いに預かることができる。なんだったらばもう一個、もうとにかくもう力技でも儲けます、祭りの日もう2月がダメだった3月、もうそのぐらいの勢いを持ってね、主の救いに汚れを負ったあなたも救いに預かることができるんだ。考えてみれば、そもそも聖なるものだから、本当に正しいものだから、清いものだから救いに預かったのではなく、神様の救いに預かったから聖なるものとされたのであります。ですから本来ならば来年の杉越の祭りまで待たなければならないのでありますけれども、ゆえあって死体に触れ汚れを負った者にも次の月に祭りの時を設け、共に救いの喜びに預かることが許されているのであります。そしてもっと注目すべきはこのチャンスがね、その救いの喜びに預かるこの新しいチャンスが、なんとイスラエル人でなくその祭りに参加したいとこう希望する外国人にも与えられている。14節を見ますと、あなたたちのもとに起立する者が主のために杉越祭を祝おうとするならば、杉越祭の掟と法に従って祝わねばならない。この掟は起立者に対してもその土地に生まれた者に対してもあなたたちに等しく適用されるですね。主の救いに預かりたいと望む者はですね、割礼を受けていない、それこそさっき言った ID のようなものを持っていない、そういう異邦人であっても起立者であっても、みんなその杉越の祭りに参加し、 そしてその救いの喜びに預かるそのチャンスを与えられている、そして広げられているのであります。さて、新約聖書のルカによる福音書第6章において立法学者たちがイエス様が安息日にこの手を患っている、手に障害を抱えている人を癒すかどうかということを注目している、そういう物語があります。安息日は仕事をしてはならない、聖書には記されているんですね。ですから手を癒すということはどんなにそのなんていうかな、神秘的なと言いますか、この奇跡的な癒しであったとしても、それは医療行為です。医療行為を行うということは仕事を行うことです。ですね、律法、御言葉をないがしろにしている、まあ、非常に悪意に満ちたこう目でギラギラ、どうするですね。この最近注目されているこのガリラヤから出てきたラビはどういうふうな律法解釈をするのかっていうふうにですね、他の律法学者とファリサイ派の人たちがこう見ているわけであります。しかし主イエスは律法学者たちに、安息日に許されているのは善を行うことか悪を行うことか、また命を救うことか命を滅ぼすことか、このように問いかけ、そしてその手に障害を抱えている人の手を癒してあげたと聖書は教えているのであります。そしてその後にイエス様はこうも言います。人の子は安息日の主である。何よりも命を救うことを第一とし、私たちを愛してくださる主イエスこそ安息日の、すなわち律法の目指すべき目標なのであります。律法の完成形なの、安息日の主でイエス様こそ私たちの命を救うということを、もう本当にそこに没頭する、それを恋したうと言いますかね、本当に救われてほしいというこのイエス様こそ律法の完成形なんです。安息日の主なのであります。ですね、ですから人の命を罪の支配から救うことを差し置いて、表面的なその律法の規定を守ったところでそれは何の意味もない、守ったところで、御言葉を守ったところでそれは ID とは言えないわけであります。本当にその人の命を罪の支配から救う、本当にこの人の命を救うということを本当にないがしろにして律法の行いなんていうことはありえないのであります。主なる神にとってそういうわけで、私たちの命はたとえそれこそ死体に触れたというあの律法に知らされているほど本当に汚れ切った汚れ切っている命であったとしても、その命は一人子をお与えになったほどに大切なものであるとイエス様は私たちに教えているのであります。本来なら一回きりの過ぎ越しさえも、もう一回新しく次の月に設けて、でもそれを望む者全ての者に命の救いの喜びを与えてくださる、私たちはこの主のあふれんばかりの愛と憐れみによって罪の汚れの中より救い出されたのであります。私たちが清いから、私たちが正しかったから、私たちが頑張ったからじゃない、本当に私たちを救いたいというただその一心で、何だったら2月にやって、それでも救いたいんだよ、何だったら3月に、ね、私たちは申し訳ないなと思うんですよ。せっかくこういうチャンスを与えてくる、ああ台無しにしちゃったな、御言葉を守り行うこと、ああまたないがしろにした、申し訳ないな、もういいですわ、もういいですわって思いますでしょう。でも神様はね、違う、もう一回、もう一回って言ってですね、チャンスを与えてくれるのであります。その主の愛と憐れみ、許しによって、新しいチャンスによって、私たちは今日もまたですね、この救いの喜びに預かることができているのであります。ですからこれほどまでに救いのチャンスを与えてくださる主イエスの心を思えばこそ、逆にその主イエスの清さを、すなわち十字架の愛を表そうというモチベーションは 人の頑張りを超えたところでですね、ふつふつと湧き上がってくる。もし自分の罪深いところだけを見ていたらね、どんどんどんどん気持ちはこう萎えていきますよ。どうせやってもダメ、僕のダイエットみたいにね、どうせやってもダメだ。10年前学校卒業した頃はもう60キロ切っていたのに、あれあれよという間にもう80の大台が見えてきた。いやー頑張ってるんだけどな、一回ついたものはなかなか取れないなって、なかなかそういう罪汚れはなかなか取れないなって、ああどうせやってもダメだなって自分自身だけ見てたらね、そう思うんだけども、そういうなんていうかなものに対してももう何度でもチャンスを与えてくれた。いやー申し訳ない、でも本当に親切というかね、いやー優しいなとこう思うとね、なんとかこの人に応えたいと思うでしょ。そうすると私たちの中に自分ではすぐ諦めてしまう本当に悔い改めが生じますし、そして本当に御言葉に生きていきたいという情熱が与えられますし、私たちはいつもこのチャンスを与えてくださるイエス様の心をいつも思う、覚える必要があるのであります。さて、まあ、私には本当に2人の子供がいるんですけども、まあ、同級生はみんなびっくりします。もう昨日も男の子たちとですね、先生教えていただいてなんて挨拶いただきましてとんでもございません。一緒に戯れてただけでございます。もう子供のまんまなんか大きくなったようなものでありましてね、そういうのがって、2人もね子供、2人の子供のパパさんになってるって言ったら、みんななんか変な感じだよなんつって、こう、まあ、言うわけですけども、まあ、男の長男と、まあ、女の子ですね、今4歳と2歳になりました。でまあもう本当に、ね、子供ができるまでは子供なんか生まれたらどうしようかな、自分ちゃんと育てられるかな、もうつって申し訳ないんだけども、あ自信ないな、嫌だな。でも生まれてみたらね、人並みにわ可愛いな、うちの子は一番じゃないかなってですね、ああ俺も本当に人並みだなとかってこう思っちゃいましたが、本当に可愛いですね。で子供が可愛いとテレビに出てくる他人の子供まで、ああ可愛いとかつって、まあ、なんかそれを客観的に見るとちょっと気持ち悪いかなとかと思うので、まあでも人並みだということ、あよかった、僕にも親の心があったんだ、感謝するわけでありますけども、まあ子供っていうのは小さいがゆえにですね、分かっていてもこうやっちゃいますし、分かっていてもやめないですし、ね、やめなさいっていうことを特にこの下の女の子はですね、このやるんですよ。やめなさいっていうともうすごい硬いこのこういう反面になってね、カッとこうやるんですね。いやーと思ってね、でもまあそういう時期だからって頭では分かってんだけど、何回もそれがつくとこらっつってものすごい勢いでまあ怒っちゃうわけですね。で一回怒り出すと人って止まらなくなるもので、どんどんどんどん声は大きくなって、その大きくなる自分の声にまた自分が興奮してもっと大きな声で、子供はもうキャパシティを超えますからね、もうその声量だけで超えますから、もうギャーッと泣き出す。泣き出したら今度泣き止まない。もうそして前にも後ろにも進めなくなる。で私も怒った手前ね、引けないわけですよ。でパートナーも見てますからね。で特に下の子には甘いですから、上の子にはこらっつっても下の子は、うん、しょうがないなーなんつってですね、まあ女の子にはやっぱ甘くなりますね。そういうあれでですね、もうすごい怖い顔して私がちゃんと叱りきるかどうか見てますからね。いやーって、うんとか言うんだけど、あんまり泣き止まないと、とにかくちょっとこっちにいなさいとか言いましてね、こうやって部屋に行きまして、でも悪いなと思うんですよ、そこまで言うことなかったなって。まだ2歳じゃないかですね。だからこうやって抱っこしながらですね、ボソッとちょっと言い過ぎたねって言いますとね、2歳なんだけれども不思議なことにピタッと泣き止んで、そしてねギュッとこう首のところに、まあ、ハグをしてくるわけですよ。そうすると何事もなかったかのように今度は言うことを聞くようになる。まあこういうまだまだ親になりきれない親でも、子供はね、子供にとっては親であること間違いないですから、それこそ何度も何度もチャンスをくれるわけですよ。親であり続けるチャンスをくれるわけですよね。お父さんっつってこう自分を受け入れてくれる、そういう子供の姿を見ますと、ああもう一回頑張ってみようかなとこう思うわけですよ。本当に心の中でそしてごめんねとこういう思いが 湧き上がってきますし、まあ、ほっこりとしたといいますかね、それちょっと優しい気持ちになれるというか、そういう子どもが本当に自分をまだ親として受け入れてくれているというチャンスを感じれば感じるほど、頭で分かってるだけじゃなくて本当に心のね、この中心からこの子にとっていい親になりたいとこう思うわけですよ。自分だけの弱さだけ見てたらね、ああどうせ俺は短気だしみたいな、どうせ子供っぽいですよって開き直ったりね、うん、しちゃうかもしれませんけれども、でもこうやってギュッてあんなちっちゃい頃子からね受け入れられた時には、チャンス、親としてのチャンスもらった時には、いやもう一回頑張ろうってね、そう思える、自分のそういうダメだなと思うところも改めたいなと、こういうすごく前向きな思いに変えられていくものなのであります。で、私たちもまたこの一人子をお与えになったほどに私たちを愛してくださるその神様の心を思えばこそ、その御心に応えていきたいという非常に前向きな信仰のモチベーションが強く強く湧き起こってくるのであります。何度も失敗し、何度も御言葉をないがしろにし、何度も感情の赴くままに家族を傷つけ、何度もその兄弟姉妹の苦しみを知っていながら、自分のパートナーが悩んでいる、今疲れている、その苦しみを知っていながら、それでも龍馬伝とか言ってですね、この自分の喜びだとか楽しみだとか思いだとか願いだとか、それを第一に求めてしまう、そういう私に今日も御言葉を持ってですね、救いの道に至るチャンスを与えてくださっている、この神様の思いスポットフォーカスしていくと、途端に前を向く力が与えられ、そして自分自身を見て失望し諦めるんじゃなくて、信仰の成長を目指すことができる、今の自分を本当に主のために改めていきたいですね、悔い改めが私たちの中に生じるのであります。そしてその思いっていうのは、やっぱり人の努力から生まれる思いじゃないですからね、必ず実を結びます。そうすると私たちが悩んでたあの神の清さが、知らない間にこの胸にね、ピッピッとこうついていくわけであります。そのようなわけで、私たちは主に属する者、神を信じる者として生きていく中、さまざまなその自分の弱さに直面します。頭では主のために生きるんだ、強い思いを持っていても、実際には自分の思いを最優先してしまい、主を礼拝し、主に祈り、主に仕え、そして取りなし、主の愛を持って人に接すること、そして何よりも福音を語ることをいつも後回しにしてしまう。私たちは主に対して時に本当に恩知らずで、死体に触れたこう表現するほどまでに罪に汚れたものなのであります。しかしそんな時にこそ私たちは思い起こしたい、私たちはただただ主の愛によって、そして主が与えてくださる日々の新しいチャンスによって救い出され、この日曜の朝も主の愛に満ちた導きによって、救いの喜びのこの礼拝の中に加えられているのであります。私たちが清いからですね。だから主に属するものとされたのではない、主がチャンスをいつもくれているから、くださっているから、私たちは主の民として今日も数えられているのであります。罪に汚れた私たちのために主イエスがその肉を裂き、血を流してくださったから、主の清さに預かることができているのであります。だからといって、最後にその聖書も釘を刺しておりますが、主の与えるそのチャンスをですね、期待して、あどうせもダメでもまたくれるんでしょうですね、いつってこうですね、今欲しいんだけどいう感じでですね、まあ自堕落な生活をしていいというふうには聖書は教えていない。まあ皆さんそんなことは分かってます、その通りでございますけど、13節を見ますと、汚れているものでもなく旅に出ているものでも ないのに杉越祭を祝わない者があれば、その者は自分の民から断たれる。なぜなら彼は定めの時に主に捧げ物を捧げなかったからである。その罪を自分で負わねばならない。主が与えてくださるチャンスということを思ってたら当然こんなことしないはずですね。いつもだから私たちは主にチャンスを与えられているということを感謝とへりくだりを持って覚える必要があるのであります。しかしながら私たちが今日このようにして礼拝を捧げ、また日々このクリスチャンとして歩むことができるのも、主が罪汚れた私たちに愛と許しを持っていつもチャンスを与えてくださっているからであります。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。いつもこの主の愛を信じですね、弱さの中でも失望することなく私たちは今日も主の前に近づくものでありたいと思うのでありますですね。なぜならその罪深い私たちのこの命の救いを主は待望しておられまして、何度となく救いのチャンスを与えてくださる。私が最も聖書の中で大好きなこの物語はこのエマオの途上の物語、最も私は美しく、そしてイエス様のこのご性質っていうのを表しているんじゃないかなといつも感じているのでありますけれども、イエス様は私たちの罪の救いのために十字架で死なれました。死んで3日目によみがえって、よみがえって何したかっていうと、まだつまずいている、どうせダメだと言ってつまずいてエマオの途上にあるあの2人の弟子たちを自らがその足で、よみがえったその足でですね、追っかけていって、そして彼らに伴い聖書の最初から終わりに至るまでコンコンと説明する。前にずっと説明していたじゃないかと思うんだけれども、よみがえってなおまた最初から説明してくださる。いやですね、イエス様ってのはそういうお方なのでありますですね。たとえ神の愛を知りながら今日もパートナーをなじってしまった、心ないことを言ってしまったです、神の前に立つにふさわしくないものであるな、そう思う時でも、そう思う、そういうものに対してでも主は救いのチャンスを持って、今主の御前に近づくように私たちを招いているのであります。ですからそれほどに、それほどまでに愛を持ってチャンスを与えてくださるイエス様のこの思いを私たちはいつも覚えましょうですね。そして感謝とへりくだりを持って主を礼拝し、主の御言葉を守り行っていこうではありませんか。救いの主と共にあるときに私たちを通して神の愛という完全な清さが表されるのであります。もし私たちが自分の弱さで諦めて主と共になければそれまでですけども、チャンスを本当にありがとうございますと言ってね、主に近づけば近づくほど私たち、この弱い私、愚かな私たちを通してもまた主と伴うことによっていつも神の清さが明かしされていく。ですから私たちはずうずうしくも、でも本当に感謝とへりくだりを持って今日も主の御前に近づき、そのチャンスをね、本当に有効に生かして主をあがめ、主に仕えるものでありたいと思うわけであります。一言お祈りして御言葉の時を終わりたいと思います。愛する天の父なる神よ、あなたのその尊い身のあがめ、心から賛美いたします。私たちはあなたの本当に深い深い恵みと憐れみによってこの罪の支配より救い出されました。その救いには本当に大きな犠牲が支払われました。私たちはその神の一人子であるイエス・キリストの裂かれた肉と流された血潮によって今日神を崇める者としてこのところに集わされていることを心から感謝いたします。しかし何度となく私たちはその肉の弱さの中で、罪の誘惑の中で御言葉を聞いたことがない、言わんばかりの行いをしたり、家族を傷つけたり、友を裏切ったり、また福音を恥じたり、 あなたに顔向けできないなという部分が人には言えないんだけれども、その内側にはたくさんたくさん秘めておるものであります。しかし主よ、あなたは本当に第二の月の14日に杉越の祭りを行え命じてくださっているように、私たちに何度も何度もその救いの喜びに預かるチャンスを与えてくださっている、この恵みの真実を心から感謝いたします。私たちはどうぞ自分自身の罪にくじけ、また諦め、また失望し、つまずくのではなくて、これほどまでに私たちの救いを願ってチャンスを与えてくださるイエス様、あなたの心をいつも思うものでありますよう助けてください。そしてその思いにいつも応えるべく、聖霊の満たしの中で今日もその信仰を成長させてくださいますように助けてください。この祈りを感謝し、私たちの罪からの救いのために十字架で死なれ、三日目によみがえり、よみがえってなお私たちに救いのチャンスをもたらすべく、今日も私たちと伴ってくださる愛すべき主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
長谷川先生ありがとうございました。ユダヤ人にとって、本当ならば年に1回しかないはずの、まあ、杉越の祭りというのはお正月の行事でもあるわけですけれども、正月1ヶ月遅れてもまた やってもいいよと、言ってくださる、まあ、神様の、憐れみの技をですね、今日は民数記の中から教えていただきました。その慈しみは絶えることがない、朝ごとに新しいとありますけれども、私たちもその朝ごとに新しい慈しみにですね、よって今も生かされておることを感謝したいと思います。